サバラジオ。
はいはい、
はい、
こんばんは。
おばんでございます。
ねえ、大丈夫、生きております。ねえ、1週間空きましたけど生きております、ということで ね、はい、
再開しております。
え、無事でございます。再開とかじゃない、1週間お休みしただけなんでね。
いや、ラジオの更新を再開してるということでね。
ああ、そういうことね。いいですね。はい、無事更新はできてますんで。
はい、そうですね。これを聞いてるということは、
はい、いいかと思うんですが、まあちょっと先週1週間お休みしましてね。私ハワイに行ってまいりまして。
ワイ派ですか。
言うと思ったわそれ。
期待はちゃんと答えんとね。
大体ワイ派って言うよね。うん、
言うでしょ。
でも現地ワイ派って誰も言うてない。
言わんでしょ、ハワイの人は。言わんでしょ。
ワイ派も、でも、なんか業界人的な話やろ、それ。
いや、それももう、なんちゅうかもう、すでに古語ではありますけど。
そう、まあ、それは古語やろ、これ。
うん、そうそうそう。
ハワイはハワイって言おうぜっていう運動ですよ、俺は。
どうせ行くことないから、どうでもええわっていう感想です、
ね。いや、でもね、行く。チャンスあるかもしれんよ。
本当に？
まだまだ何十年か生きるから。
まあそれはね。
行きたくないっていうふうに思っていても行くことなんてあるかもしれないんですよ。
ほう。
僕も別に行きたくないんですよ、ハワイなんて。
あ、そうなんですか？
ハワイ大好きじゃないんですよ。
うん。
うん。でも、ハワイに行くっつうもんやから。
ええ。
ほな、まあまあまあ、お金出してくれはんねんやったら、ほな行きましょうか、ぐらいの感じですよ、ハワイなんて。
ちなみに今まで行ったことはあるんですか？
ありますよ。僕、ハワイ3回目ぐらいですもん、これ。
へえ、そんな行ってるんですね。
まあ、全部、自分主導ではなくて、全部、社員旅行みたいなやつで行ってるんですけどね。
まあまあ、行きは勝ちですからね。
はい、まあ、だから、治安が安定してて、
うん。
それなりに楽しめる、
まあ、気候もいい
し、っていう点ではハワイってもう一番スペシャルなんですよね。うん、
まあなんやかんや言って行って悪く言う人はおらんでしょう。
いやー、興味はしんどいで。
まあその辺のね、そのお金に関することで言うんであればね。
ハワイはもうほんと高い。
うん、そこはね、知らんけど、ね。
でも何もかもが高い。
うん、例えば。
レッドブル。
はい、レッドブル。
レッドブル飲むでしょ、みんな。
飲まんけどね、全然。
レッドブルいくらします？日本で。
200円ぐらい？ああ
200円でしょ？
うん。
はい。向こう600円ですわ。
そんなすますか。
びっくりしたわ、もう、ね。3
倍。
これ、無理やな、っていう。
うん。
ぐらいの、もうその、物価がひどい。
うん。
うん。ほんまスーパーセレブシティですわ。
ああ、まあまあね。まあ観光地ですもんね、そもそもがね。
だから、金のことなんて心配しなくていい。
うん。
ほんなら、例えば一食、
うん。
吉野家で食いました。
はい。
ああ、1000円で収まったって言うてる人は、
うん。
行かん方がいいです。
ああ、じゃあ行かれへんわ、やっぱり。
そうやろ？
うん。
そういうやつですわ。一食、うん、平気で、平気で1万円ぐらい行くかな。
1万行きますか。
1万、二人で飯みたいな食いに行って、うん、
はいはい。
はい。一品頼むだけですよ。
うん。
一品頼んで、なんかビールみたいなのパパって飲んで、一、うん、杯ずつね。
うんうんうん。
あ、それ1万円ですもん。
ひょえやな。
むちゃくちゃやで。
はぁ。
ひどい、物価が。
まあね、今日本が弱いとはいえね。
うん、弱いし、向こうのドルも上がってるし。
うん、
あ、もう、やることがもう、ない、うん。 飯も食われへんよ、んなもん。
あの、なんだ、あの、中近、中、あの、中東の、どこでしたっけ、あの、前行った
とか。ドバイとか。う
ん、あんな感じ？
あれよりもう一発今高なった感じかな。
ああ、超える勢い。
いや、超えるけど3000円ひどいっしょ。うん、あ、マクド3000円はひどいっしょ。
まあね、うん。
マクドでモーニング食おうか思ったら1000円ぐらいするんですよ。
モーニング1000円。
モーニングは1000円。楽勝1000円超えです。
はあ。
これ、な、だからそれはあ言うてたらあかんねえと思う、多分。
なんで？
いや、はあ言うてる人は楽しめないんですよ。
うん、そうでしょうね。うん。
うん、全然、全部、何も構わないっていう人しかハワイは楽しめないんですよ。
う
ん、
でしょ、まあね。もう向こう行くまでの旅費がそもそもってとこじゃないですか、今。
まあまあ、旅費はね、僕らはその個人で行ってないですから、
うんうん、
ね、連れてってもらってるから、まあそれもね、うん、いろいろあるんですけど、でもちょっと、個人ではこれ無理っすわっていう金額ですわ。
よっぽどですよね、確かに。
なかなかですよ。うん、もう俺、もうその、ハワイ観光において、
はい。
これをやっときゃ間違いないっていう方法を俺編み出しましたもん。
う
ん、
ほう。
今回。
何ですか、それは。
ひたすら歩く。ひたすら歩く。
はあ、歩いて。
それでば、大丈夫。
うん。歩いて
か。何にも乗らない。
うん。
何にも乗らない。何も食わない。
飲まない。
店に入らない。
うん。
ひたすら散歩する。これ。ハワイがね、
まあ。異国のね、海岸を散歩するのは、まあ気持ちいいんじゃないですか、それは。
おう、まあな、言葉もわからんから、向こうの人と分の言葉も交わせるわけじゃないから、
うん、
まあ店もビビって入れませんやん。
まあそうですね。
おう、ほんならもうひたすら歩く。
しかない。
歩くしかない。
うん。
で、もう、ひたすら歩いて、
はい、
まあ、止まってたところからダイヤモンドヘッドとか行こうと思って、
うん、
ダイヤモンドヘッドやったらきっと俺には答えてくれるなと思うから、
うん、
ああ、で、行ったら、ダイヤモンドヘッドも何年か前に完全予約制になってて。
は
あ。あら、もう今来て今上がれないんすかっていう感じ。
そんななってるんですね。
なってんすよ。
はあ。
もうそのままダイヤモンドヘッドの前でダイヤモンドヘッドの写真撮って帰ってきたわ。
行くのは行く。
まあ一応記念にだけね、みたいな感じで記念して、で帰りのバスもようわからんから、まあトロリーバスっていうのがツアーで行くとトロリーバスって結構乗れるんですよ。
へぇ。
それも全然来えへんから、まあ歩いて帰ろうと思って歩いて帰りましたわ。
どのぐらいかかりました？
いや、そんなかからないんです。うん、オアフ島みたいなハワイのとこにおったら、うん、そんなにはむちゃくちゃかからないんですけど。
うん。
うん。まあ、午前中いっぱいぐらいずっと歩いてました、ね。
まあまあ歩いてるじゃないですか。
まあまあ歩きますよ。だから歩くっていうのが趣旨。歩くっていう趣旨にすれば、そんなにもうお金も使わないで済むかなと。
うん。
うん、いう風な辛さ。
辛さ。
これ何やろ、これ一週間もおれって言われたら地獄やな、みたいなぐらい、何ぼほど金使わなあかんねんっていう話ですよ。
なるほどね。
やっぱりひどいね、この、円安というか円高というか。
それはみんなアジアに行くしかなくなっちゃうっていうことなんですね。
アジアも高いで。
もちろんね。まあ、一時とこと考えたら言うこと
ない、
ね。
アジアバカにしとったらあかんで、ほんまに。
バカにはしませんがね。
一番弱いの日本やと思っといた方がええわ、今は。一番安く遊べる国って日本やと思う、俺。
むしろね。
おう。だからもう、そんな、レッドブル600円の国なんてある？ないやろ。お前、レッドブル600円も出す？って言うや。
まあね、日本やったらね。
日本やったら、いや、でもアメリカで、別に日本で暮らしてる人間やから、それがアメリカ行ったら、やっぱりその物価高の感じには、いや、3倍やから。
そうですね。
ふわ、こんなん無理ですわってなりますやん。
まあ、それはそうでしょうね。
そうなんですよ。だから、そんな中でどう楽しむかっていう、 ことをね、せっかく行ってるんですから。
そりゃそうですね、ホテルに。
あ、日本におってそれ見てるわけじゃないから、行って何のかんのやってるわけやから、うん、まあ、せめてなんとか楽しもうって思いますやんか。
それはもちろんね、ホテルにこもってもしゃあない。
まあ、ホテルにこもることになるんですけど、結局。あ、一番金使うのはそれなんやから。
それは間違いない。うん、
ホテルにおって、ほんで晩飯はどっかレストランとか行くんじゃなくて、うん、どっかそこら辺の ABC ストアでなんかスパムおにぎりみたいなの買って食うとか。うん、
スパムおにぎり、はいはい。
それでも全然ですよ。2000円くらいかかるんですよ。
それでね。うん、
ひどいっすよ。
はぁ。
だからもう一般人が行けるとこではないね。
うん、日本じゃ。
うん、まあ、うっかり連れてってもらったとしても、これ無理ですわ。
なるほどね。
あの、普通に買い物とかも行きますけど、
うんうん、
買い物も全然なんか、あ、こっちの方が安いな、みたいな感覚は全然ない。
はいはいはいはい。
ええ、全部高いです。
もう底上げがすごいと。
底上げというか、どうなってんのかな、アメリカの物価が上がってんのかな。
でしょ、もうぐいぐい上がってる言ってますよ、今アメリカ。
アメリカの物価が上がって、うん、日本の円がどんどん弱くなってるってことなんやろ。
そうですね。うん。
うん、
もうアメリカの円の物価がもうここ何年かで数年でぐいぐい上がってる言ってますからね。
でもそれ、アメリカの人は普通の生活できへんよ。
それでなんやかんや言うてるわけですわ、今、国内でも。
なんとかしてくれ、トランプって言
う
てんの。
そうそう。で、ニューヨークの市長がなんか、変わった人出てきて、わー言うてるわけですわ。
いや、物価安します、言うてるんですか。
物価安する、なんだ、家賃の賃料も上げんように、これ以上上げんようにするとか、給与も最低賃金こんだけにするとか言って、いろいろ公約掲げて、えらい支持を受けてるんですよ。
ほんでもニューヨークやったってエグいと思うで、今。
ニューヨークなんか特にエグいところの一つでしょ
うね。全然ダメやと思うで。
うん。
高すぎてもうアッパー、要はハワイでもニューヨークでもいいんですけど、
うん、
まあまあ東京でも俺一緒やと思うんですよ。
はいはい。
要はアッパークラス、もう本当に芸能人クラスの人たちが、
うん、そうですね。
住む街にもう変わってしまってる。一般人は無理。
うん、うん、うん。
そこで、ほんならもう芸能人が一月100万円稼ぐとしたら、
うん、
こちらは30万ぐらいなわけですやん。
まあそうですね。
ほんで無理ですって、その100万ベースで話されたら。
うんうん。
ああ、ひどい。これはね、楽しめない。うん、何も。
うん。
ね、狂ったようにお金使うのが、海外行ったら楽しいっていうのに。
まあね。
ないね、なかったね。
うん。
うん、だからひたすら歩く。ひたすら歩く。お腹が空いたら ABC ストアみたいなとこでスパムおにぎりを食う。でこれで、もう1000円、1000円しますよ。
うん。
全然それとビールでも買えや1000円ぐらいしますから。
大好きなビールもそないガバゴは飲めんかったと。
いや、ガバゴ飲みましたよ。関係ないもんだもん。
飲むのか
よ。女も関係ないっすよ。女も飲まなしゃあないっすよ。飯食わん代わりにビール飲みますって人いたら、一本いくらしてたかな、
うん、何分ですか。
日本で230円ぐらいやから。
うん。まあ、700円ぐらい。
そこまで行ってたかな。400円ぐらいやったかな。
うん。では倍ぐらい。
まだね。
うん。
ああ、だからそれは、ビール飲んどけば OK って、飯食わんかったら OK って話ですから、そんな生活ですわ。
ハワイは。
もうなんかね、うん、なんかどっか我慢せなあかん感じがね、
うん、
これ観光じゃないよねって思いましたもん。我慢せんから観光なんやろ？
まあそうね、もう普段のことを忘れてっていうね。
そうそうそう、浮世を忘れて騒ぐのが観光じゃないですか。
まあまあまあ、普段、買わんもん買い、食わんもん食い。
今はそう、今はそういうのも考えながらやらんとあかんから、もうなかなかしんどいですね。
うん。
ね、特にハワイみたいなそんなね、
うん、
スーパーセレブシティに行ってまうもんやから、それはしょうがないですわ。
うん。
お金持ちタウンに行ってしまうもんやから。
まあね、そういうとこなんですね。
そういうとこです。なかなかね、もうちょっとなんとかならんとと思ってはいますけど、なかなかしんどいんじゃないですかと。
でしょうね。
思ったりして帰ってきました。
はい。
はい。あんまり満足なもんも食えず、感じでしたね。肉とかあんまり食わず、みたいな感じで帰ってきましたけどね。ね、ロコモコばっかり食ってましたわ。
はいはい、はい。
なんか知らんけど、なんか、ハンバーグ丼ばっかり食って帰ってきた感じですわ。そんなもんでいいんかなって思ったりもしますけどね。まあ、
それはそれでね。
そんな感じなんで、ちょっとリゾート気分で帰ってきましたけども、はい、今週もちょっと、始めていこうかなと思いますよ。
了解です。はい。
はい、今週もどうぞよろしくお願いします。
はい、お付き合いください。
サバラジオ、この番組は、くたびれてるくせに認められない、そんな往生際の悪いおっさんたちが、遠く離れたふるさとを思いつつお送りするパワフル中年ラジオです。
はい、
はいはい、
ね、今週も始まりましたサバラジでございますけども、
はい、
ね、一応メールだのなんだのいろいろいただいておりますんで、
はい、ありがとうございます。
はい、これはご紹介していかねばならんと、
うん、
いうことでございます。ご紹介をしていきたいと思います。
はい、します。
はい、お願いします。ありがとうございます。ということで、今週いただいたのは、はい、国信さん。
はい、ありがとうございます。
はい、たびたびありがとうございます。
はい、
たびたびお邪魔します。はい、国信でございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。毎週楽しく拝聴させてもらってます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。さて、よまゆさん。
は。
これ、ヨマユさんに当てや。
はい、はい。
これ。
ありがとうございます。うん、
プロジェクトヘイルメアリー、監督、お疲れ様でしたと。
はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。
そんな褒められるぐらいの監督っぷりってことやね。
だって、ハードカバー上下巻ですからね。
いや、それは何でもあるでしょう。
いや、2000何本する本はですよ、しかも。
あ、4000かけて読んでると
。そうですよ。
まあまあ、物価高いからしょうがないですよね。
高いな。
放送を聞いて、ああ、わかるわかるとなりましたと。
なるでしょ？なるでしょ？
この人はね、なかなかネタバレせずの説明が難しいですよね。
ですよね。
っていうことやな。
はい、
だから、でもこのまんま映画作るかどうかわかれへんわけでしょ？
まあ、フィードも、小説でおっていうポイントをずらすようではね、映画家としては弱くなっちゃいますからね。
全く別の話したらええ
ん
ちゃいます？
あかんやん。そんな昭和の。
それはあかんねん。それは全然思んないんや。
それは昭和の漫画原作の映画みたいなもんで言ってんのダメでしょうよ。
話としてな、確かに YouTube での CM は見ない方がいいと思います。
ですよね。
あ、そうな、5回ぐらいびっくりするところがあるのですが、3個ぐらい出とるので、あ、5回ぐらい小説の中でびっくりするところがある。
そうですね。おーっていう展開があるわけですね。あ、
そんな中で3つぐらいも予告編で出してると。
そうです、そうです。
まあ、でもこれそんな浅はかかなって俺思うんやけど。
いや、浅はかです。
浅はか、でもその浅はかそのままやったらまずいんちゃいます？大体、大体日本映画にしたって海外映画にしたって、そんなむちゃくちゃネタバレさせないじゃないですか。
いや、そうでもないんじゃないです
か。でも本編見てないやろ？
うん、何が？映画？
本編を見てないでしょ、まだ。
映画だとまだ公開されてないもん。
あ、映画だと公開されてないのもわかる、
うん。
本編も見てないのもわかる、
うん。
で、でも予告編でそこまでのネタバラシをするんですかっていう。
ね。
のってなくない？
そ
こまでのことやる？
映画によると思うんですけど、やっぱ、どう展開していくのかが楽しみであり、面白みでやるっていうところにね、重きを置いちゃうと、ああ、ここまで出しちゃうんかっていう気がしちゃうんですよ。
うん、まあ、でも、それは、ちょっとほら、ちょっと軽いタッチで、それ全然、メインのところじゃなくて、で、その、最初の冒頭部分であったりとか、
はいはい。
そういう風にうまく持っていくわけじゃないですか。
まあ、それはね。
それは、全部の映画やと思うんですよ、俺。 で、こんな、そんな分かりやすい予告編作るって思ってるんですけど。
ちょっとこれは説明しがたいですね。全く気になる人もそれはおるかもしれませんけど。でも読んでいくうちに、なぜ展開が、あ、こいつどうなんの、これからどうなるのっていうのが主眼だったんですね、僕は、このお話っていうのは。
はあ、はあはあ、
それを展開を前もってポンポンポンと出されてるんで、ああ、これやっちゃうんか、めっちゃうんかっていうのがあって、だから、原作読んでる人はいいんですよ、まあ言ったら。
うんうんうん。
で、全く知らん人が見るともったいないなと思っちゃう。そういう余計な心配です、これは。
だ、全く知らん人が見たら、
うん。
ああ、その予告編の話にすればね。
そう。
ほんで、種明かしが見えてしまって。
そう。
これ見に行くかな、どう見に行きゃいいじ。もう分かりながら見に行くっていうことになるわけ？
まあね、予告見て、まあでも予告、原作を全く知らん人が、じゃあなんでこの映画見に行くの？って予告を見るとか、なんかそういうビジュアル見て、あ、おもろそう、見に行こうっていうもんじゃないですか。
まあまあまあ映画館とかでたまたまね、俺はまあそういう YouTube とかでそういう予告編とか見ないんで、
うんうん、
映画館とかでたまにぼーっと見てて、わ、なんかすごいの来るなって、SF スペクタクル来るな、みたいな、
そうですね。
ぐらいの感じで、ああ、これ見なあかんなって思うぐらいの話ですよ。
うんうん、
でもそれ、読まんでもその予告編を見ておけばね、
うん、
ある程度、びっくりするところが全部分かってるってことなんでしょ？
だからそれで 100% 展開を知らずに楽しむと、ある程度分かっちゃって楽しむんかっていう違いかとは思うんですよ。
うんうんうん。
あ、これこういう風なんか出んねんねって、こういうシーンがあんのねっていうのを全く知らんと、読んでいくのと、ある程度、あ、こういうシーンがあるのね、もっと映画見るのとではちょっと、面白さがちょっと変わっちゃうんじゃないかなっていう余計な心配ですわ、これは。
ああ、だから知ってる人たちの、
うん、
心配をいただいてるっていうことですかね。我々も全然知る、その予告編すらも俺も見た、まだ見てないですよ。
うんうん、見ない。
まだ見てないですけども、まあまあ、いわゆる超大作なわけじゃないですか。
超大作ですね、これ。うん、
もう正月盆映画じゃないですか、これ。
そんなやつですよね。そういうレベル。
ああ、もう飛んだ、なんか、おかしなところから変化球が飛んできて、こんなん正月に準備されてんのみたいなやつじゃないですか。
うんうん。
ああ。で、それをもう予告編である程度ネタバラシするっていうのは、どうなのかしらって思うじゃないですか。
うん、そう思う。けど、ある程度見せば見せんことには集客ができないというか予告編として、予告編の存在価値として難しいところがあるっていうことなんやろうなとは思うんですよね。だから。ある程度、こういうシーンもあるんだよっていうのも見せんと、やっぱ予告編としてはやっぱりね。
シーンとして、
うん、
いえ、話の筋として、なんかポンポンポンポンって見せるのはいいですよ。
うん、
このシーンメインです。クライマックスです。みたいな見せられたら。
そうそう。
でもそれは予告編で出せへんと思うよな、俺どこも。
例えば、ミッションインポッシブル、トム・クルーズのね。一作目の予告見たことあります？
一作目の予告ってビューンって降りてきてピタって止まるやつか？
うん、そうそう。とか、
ボールペン落とすやっちゃろ？
そうそうそうそう。
お
あとヘリコプターがトンネルの中に突っ込んじゃうやつとかあるじゃないですか。
あったかな。ラストに。1作目であったか、うん、2作目であったか、3作目であったか、ちょっとよくわからないですけども。
うん、1作目で、TGV のトンネルの中にヘリコプターが中に入っちゃうっていうところが
あ
って。
ああれ1作目か。
1作目、1作目。で、ラストって、ヘリが落ちて、ローターが、うん、ローター割れて、折れたやつが、トム・クルーズの喉元にピタッと止まるシーンじゃないですか、あれ、ラスト終わりの方。
ああ、そうやったっけな。
うん、そうなんですよ。
はいはいはい。
予告でやってるんですよ、あのシーン。
おうんうんうん。
あのシーンを予告で出してるんですよ、堂々と。
いや、だからそのシーン予告で出しても、
うん、
どうかな、実際、あ、そうか、うん、それ出されると、やっぱり、トム大丈夫かなのところでトムは大丈夫なんだねって思うわな。
そうですね。まあどうせトムは大丈夫なんですけど。うん、
これヘリコプターシーンで、これヘリコプターぐるぐる鳴ってるけど予告編でトムのところでピタッと止まんねんねっていうやつは。
そう。そのシーンまでヘリコプターが、うん、そういうシーンないわけですから。予告で見たシーン、あ、まだ出てないことは最後の方に出んねんなっていうことになっちゃうじゃないですか、やっぱり。
いやー、そこはわからんで。
なぜ？
そこはどこで使うんかっていうのは、
うん、
そう予告編を見てもわからん。最初の方で使うんかもしれない。何気ないところで使うんかもしれないし、
うん、
最後の方で、これ実はヘリコプターのローターがピタって止まるのはクライマックスのシーンですわっていうのは、
うん、
予告編ではわからんもんね。
予告編ではね。で、本編見て、ああ、なんや、最後こうなんのかっていうことになっちゃうじゃないですか、それでも。本編を見ちゃうと。
なります、なります。
うん、だからその辺で、こう、種明かしどこまでするべきなんやっていう気がするわけですよ。
ああ、なるほどな、うん。楽しみやな、ほんなそのプロジェクトになったら。
ヒエルミアリ、はい。
それが、なんか、ほんな、どういう風に使うのか、ほんなもう俺は予告編は一切見ない。
ぜひとも言っといてください、はい。
映画館で流れたら知らんで。
うん、そこは目つぶっといてください。はい。
それも見てまうから。それも絶対見てまうから。これは知らんけど。
まあ絶対流れますからね。
まあまあ自分から、うん、行くことはやめるわ。
はいはい。
ああ、その、あえて、YouTube みたいなところで見るみたいな、うん、やめるけど。まあまあそこら辺を楽しみにしときますわ。
まあ、だから僕はもうむしろもう予告を堂々と見るために原作読んだくらいの勢いがありますからね。
でもなあ、それみんなにそこまで種明かししてやるかなあっていうか、小説と予告編見ればそこで合致するってわけやね。
うん、そうそう。あ、これもちろんね、予告を見ただけやったら、あ、こんなシーンがあるのか、あんなシーンがあるのかっていうだけのことなんですけど、
一大スペクタクルよねって思うぐらいやろ。
うん、そうです、そうです。あ、ここまでやるのかっていうのね、わかるわけですけど。
おうおうおう、だからそこない内容知ってる人は、
うん、そう。
な、あのシーンこう再現すんねん、あのシーンこう再現すんねんやってなるから、
う
ん。
そうですね。
そこで、ああ、これ種明かしって思ってまうかもしれ
ない
けど。
そうなんですよ。うん。ああ、ここまで見せちゃうのってなっちゃうんですよ。
見せちゃったらいいじゃない、もう。そういうもんじゃない、もう世の中っていうのは。う
ん、まあ私は原作読んだから構わんのですけどね。
あ、そうなんや、あ。原作の面白みだけでも十分、その予告編でだいぶ、
うん、
でか味確かめられると。
うん。うん、だから映画はすごい楽しみなわけですよ、やっぱり僕も。
はいはい。
それで、でも予告はもう絶対この先に逃れることができないと。
まあまあ、うっかりなんか映画見に行ったらそうなるやろな。
そう。それに、うん、もうできれば、とっとと本編も見たいけど、その前の予告もちゃんと楽しみたいと思うわけですよ、やっぱし。
うんうんうんうんうん。
だから先に原作読んでまいって読んだわけですよ。
なるほど。ほんなら内容分かってもいいやん、もう。
うん、僕はいいんですよ。うん。だから原作読んで、まずやったことは YouTube で予告見たことですからね、私。
なるほどな。
うん。
いいかもしれませんよ。
いいんですよ。
うん、ほんならまあまあ楽しみにしましょうか。
まあ、来年でしたっけね。
うん。で、このメールには、あとも続いてましてね。
はい。はい、
総帥さんは、アルマゲドンみたいな感じに思っていただけたら、
うん、
多分5個びっくりのポイントはびっくりできると思います。どういうこと？ 5 個びっくりのところは、びっくりできるってこと、
うん、そうですね。こういう感じの映画やろうと思ったら、あ、こんなシーンがあるのっていうふうな、ポイントが、ちゃんと楽しめると。
はい。はい、アルマゲドン別にあれですけどね、そんなびっくりしなかったですけどね。
アルマゲドン見たことないですけどね。
ああ、見てくださいね、ぜひね。あと、
はい、
総帥さんも結構前に直木賞を取った小説を読んでるとおっしゃってましたが、
うん、
西洋の盾ですかね、
うん、
違っていたらすいませんと、
はい、
違っています。
すいましたか、すいませんね。
ごめんなさい。人間西洋が馬みたいなこと？
知らん、全然知らん、これは。
あ、西洋の盾も、後半、うん、胸熱のストーリーなので、監督を応援しています、うん。はあ、この人、なんだ、小説好きなんですかね。
ちゃんとね、本読んでる人ですね。
内藤陳さんみたいな人なんですね。
どういう例え？
最近本くらいしか、楽しくないので、あ、そうだんや、どうしたもんやろと思っておる日々です、
はい、
いいや別に、また本読んどったらいいよね、うん、またお二人が読んだ本や漫画の紹介を楽しみにさせてもらいますので、体に気をつけてラジオ頑張ってください、
はい、
ではではということでございますね、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、そうですね、いろいろね楽しく 読んだり読まなかったり、うん、僕はもうこと活字には弱いので全然進まないので、はい、まだ読んでますよ、その直木賞のやつ。
あ、まだ途中なの？途中なの？
まあ全然途中で、最後まで全然いってない。風呂入った時ぐらいしか読めない。風呂入った時に2ページぐらい読んで終わりやね。
話覚えれんでしょ
う。ああ、もう暑いから無理。いや、覚えれますよ、覚えれますけど。
展開覚えれます？ 1 日2ページで。
あ、全然、全然覚える。それは全然大丈夫なんですけど。うんうん、なんかね、はい、なんかもう、その、全然、その、普段の時でも読もうかみたいにならない。
うん。
まあ、そうすりゃもうとっくの昔に終わってるんでしょ
うね。そうでしょうね。
だから、ないですよ、そんなの。西洋が、なんだ、西洋の盾？
うん。
はい、違います。そんな、読んでないです。そんな、それ面白いんですか？読んだらいいんですか、それ。
うん、後半盛り熱いてますから。
でも、なかなか小説ってもう読まんようになったね。
まあ、ね、スマホで短いのちょっちょこ読んどったらね、長い本を読むっていう気合とか根性が失われていきますね。
だいたい昔小説って俺、電車の中で、通勤電車の中で読むのが常やったんですよ。
わかる。
そうでしょ、片道30分ぐらいの電車揺られてね。読むっていうのが大体の小説ライフやったんですけど、もう今それないな、全然そこまでいかんな、飽きるね。
飽きるというか、なんかこう、なんかね、スマホの方チェッチェケチェッチェケ見ちゃいますね。
で、ラジオ聞いてるからね、はいはいはいはい、あの電車の中で俺大体。だからもう本にまでいかないんですよね。ああ、ラジオ聞きながら、ラジオの内容なんかも全く頭に入らないながら、ずっと携帯でツイッター見たりとか。
うん、うん。
そんなんですわ。
なんですね。大体そう
じゃない。今日こういうの上げとかであかんなとか、そういう告知上げたりとか、一生懸命やってます、朝と晩。
確かに。
だから忙しい。本なんか読んでる場合じゃない。ごめんな。
まあ、それはそれぞれですからね。
そうなんですわ。もう、活字あんま読まないですね。
うん、僕もめっきり減りましたわ、ほんま。
で、読めなくなってきてる。活字をだらだらずっと読むっていうことがもう無理になってきてる。
うん、一冊の本をね、一貫して読むっていうのはなかなかね、こらえ性なくなってきたりする気がしますわ、私も。
それどころか、ウェブニュースみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれも最後までいかないですよ、もう。
あ、ほんまですか。
バーって長そうやなーとずーっと読んでたら、長い、無理ってなってやめます、ね、途中で。
まあね、内容によりけりっていうのはありますけど。
内容は実に面白そうなんやけど、途中でやめますよね。
ああ、なるほどね。
全然読まなくなってきてますね。まあまあ、これも、義務的なもんにするとね。
まあ、それは一番つまらんことですから。
ああ、人間として、もうこれは無理なことは分かってますから、好きなことやってた方がね、まだね、いいって思うんで。
それはそうでしょう。
そっちの方、読めるんなら読む、読まないんなら読まないっていう感じにしようとしてるんですよ。
はい。
うん、だからそんな無理しない。漫画とかでも無理しない。また気向いたら読みますさってぐらいの感じですわ。だから枕元にいっぱい漫画置いてあって、それたまにペタヨって見るぐらいにしと、そのノリにしとかないと。
はいはい。
プレッシャーかかってしょうがないです。
プレッシャー。
一冊読み終えてなんぼみたいな話されたら。
うん。
うん。それは漫画であったり、活字であったりとかするのはちょっと、ね。環境が変わりすぎてますよね、今、昔と違って。
まあね、他にやることあるってやつかな、やっぱその辺
は。いろいろね、テレビも見なあかんし、ね、ネットも見なあかんし、大変なんですよ、これ。忙しいんです。
それは何よりです。
ね、それも本読むだけではなくて、やらないといけないことがいっぱいあるんでね。
ね、本読むときはさあ、読むかっていう感じで読み出す感じあるもんな、今。
ああ、そう。
うん。
あ、今日一日かけて本読もうか、みたいなのに なるんや。
まあ、家帰って、もう今日はスマホ見ない、本読むっていう感じでね。
あ、デトックスね。
で？
デジタルデトックスね。あ、
そういうこと言うんですね。はいはい。
言うんですよ、今は。あの、なんて言うんですか。その、携帯電話電源切るみたいなやつ。
ああ、切らんけどね。
で、他のことをするみたいなやつを、それデジタルデトックスって言うんですけど。うん、
たまにはそんなしなあかんな思うとこありますね。
うわ、俺ら一切ないわ。全然デジタルデトックスに行かないわ。まあ、ええんちゃいますいう感じや。
まあまあね。もう毎日毎日じゃないですからね。
いやいや、ほんでもういっぱい積んだる、横に積んだるやつ。な、これ何やったかなってたまに見たりとかする。うん、カバーかけてあるから、大体。
はいはいはい、それね。
本屋でカバーかけますかって言われたらカバーかけてもらうから。
うん、袋いらん、カバーこれってね。
一体何なんやって、これ何の漫画やったんやと思ってピラピラって見ることはありますけど。うん。ああ、そうす、これ読んでないよね、と思って。
うん。
置いとくって感じですね。
漫画は、買ったら1日2日で必ず読んでしまうな、やけど。
そうでしょ、
うん、
普通の人はそうでしょもう僕違うんですよ。もう僕はそんなんじゃないです。
ないんですか。
読まないっす、
うん。
手に入れたら満足なんで。まあまあ、そのうち読もうかな、ぐらいの感じですよね。
それは手元にないとな、っていうのはありますけどね。
置いとくだけで、まあ、要は、プラも積んであるみたいなもんです
よ。まあまあまあまあ。
まあ、そのうち読みますわって思ってたら、う
ん、積んどくでね。
またテレビの方で面白いものがあったりとか、
うんうん、
そういうことになっちゃうんでね。なんかなかなかそこへ時間が持っていけない。いろいろ難しい。
まあまあ。
うん。って思ってます、日々。
だからね、毎日毎日活字の本をちゃんときちんと読んでる人はすごいな思いますよ。
そうやね、賢いよね、うん、賢いよね、みんなね。
ちゃんと古来書がありますよ、うん、
あ、そう、だからいろんなものに興味があるんで、なかなかそれ一辺倒になるのは無理なので、
うん、
あのこういう国心さんみたいな人をね、またなんかいろいろと、もうだから本しか楽しくない、本を読んだ時に、
うん、
あのいわゆる脳内麻薬がブワーッと出るわけでしょ、
う
ん、
そういうことですね、うん、
もう止められないぐらいの、うん、ベーパーエンドルフィンが出るわけでしょ、
もうドブドブ出とんでしょう、
だからそこぐらいまで持っていけるとね、
うん、
いくらでもずっと続けられるんでしょうけど、
まあ昨今本も高いからね、
2000円ぐらいですけどね、
まあ、ハードカバーでも2,000〜3,000円しようからね、高いよ本当。
まあ、しゃあない、しゃあない。そこ考えてたら無理ですっていう話じゃないですか、
う
ん、結局。
そこはもうドンと買うしかないですからね。も
う。そう、3000円の価値があるんであればね。
そこですわ。読んで、しょうもないったらもうがっかりですからね、そりゃ。
そこをしょうもないと言わない、
うん、
もうどんなダサ作であってもね。
うんうん。
しょうもない。そんなこと言うと映画なんて見に行けないじゃないですか。
うん、そりゃそうですよ。
めちゃくちゃおもんないやつたまに見せられるじゃないですか。
そうですよ。
これはひどいなっていうやつ。
うん。下田いうのがね。
うん。だからそういうのがあるから、そこをやっぱ言うては、
うん、
映画に対するこう、ね、愚弄であるから。やっと一本の作品っていうものに仕立て上げたことに対する、
うん、心をさ、ね、
リスペクトっていうのがないと、
うん、
ねえ、なかなか、
あかんの。
あかんと思うわ。やっと、いや、だって、一本作れって言ったって作れないじゃないですか。
うん、いや、だってその人ら仕事ですやん、ほいの。
いや、でもそんだけのか、お金をかけてね。
うん、恥ずか
しい、ね。役者さんとかいっぱい使ったりとか、
スタッフ、ね、
こんだけいっぱい使って作った作品ですから、
うん、
一概に面白くないとは、言えないっすよ。
そうですか、優しい
ですね。いや、まあ、言うけど、言うけど、
言うでしょ、金の
言うけ払った分言うでしょ、言うけどね、言うけど、うん、でもそういうふうなことはあんまり言っちゃいけないんじゃないかなって気もしてきた。興味は
どうですか、ラスト時代見ても褒めるんですか、
ラスト時代、
この間のやつね、
ああ全然褒めますよ、全然いいと思いますよ、うん、あのなんかね、意図が分かればって思いますよね。
分からせてくれんよ。
こんだけクソでもむちゃくちゃお金をかけて、
うん、
作ってるもん、 の何か、ね、その、全く金かけただけです、全然思んないです、ではなくて、うんうん、なんか意図的なものがあるのかなって思いながら。
まだ深読みしてあげるんですね。
いや、ほんで、面白くなくても面白くないって言わないようにしてあげないと。
へぇ。
あかんのかなって、映画って。
全然あかんことないと思うけど。
そんだけやっぱ、ジェニーが動いとるんでね。
動いてんのはこっちから入場料2000円払ってるだけですよ。
まあ、でもそんだけのほら、やっぱりね、いいもん作ろうとしてかけたお金やから、なんかね、うまく言えないんですけどね、
うん
うん、うん、思んないやつはな、思んないやつは胸にしまってってぐらいにしとかないと。
まあ、思んなかったらこういうところで話をして、元を取るぐらいのことをしてますよ、私は。
まあまあ、だから大体おもんないって話してますけどね。大体おもんないんですよ。でも、むちゃくちゃおもろい作品なんでね、一本か二本なんですよ。
まあまあまあまあ。
あ、でも、なんかね、それを見に行ってるという行為が、
うん、
ね、やっぱちょっと報われないと。ね、あかんねって思って、映画にずっと見に行ってるって感じですけどもね。
で、自分をごまかすようなことを言うんですか。
やっぱり行ってる以上ね、足運んで行ってる以上ね、
うん、
何かもらって帰ってこないと。
それはね、それはね。
なんかね。
うん。
うん、なので、ぜひ、そういうことですわ。本読むにしても、映画見るにしても、
うんうんうん、
まあまあ、何か得ましょうと。
うん。それはね。
いう感じなんでございますよね。うん、はい、いうことでございますね。またいっぱい本読んだら何か教えてください。
ね。
ここいろんな面白い 作品があればね、
はい。
はい。教えていただければ幸いですと。
お願いします。
いうことでございますんで、
はい、
はい。ぜひお待ちしております。
はい。お願いします。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
つぶやき、ここではピアノの仕事人がピアノと日々の出来事をつぶやいていきます。皆さん、何か面白い話ってありますか？毎週火曜日0時配信。今日もガツンと頑張っていきましょう。